ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございますけども、まあもう文化放送に見向きもされなくても別にいいわけですよ、僕にはもう NHK ラジオさんがありますからね、しかも第一の方ですから、もうくしくもこの今日のね、放送配信、まあ、ポッドキャスト的には配信ということになりますけども、が配信されるこの1月の14日月曜日なんですね、あれは僕のあのね、一発屋ラジオルネッサンス、ヒゲ男爵山田ルイ53世の一発屋ラジオルネッサンスというね、NHK ラジオさんで夜の10時ぐらいからね1時間生放送でやらせていただきますけども、あれはじゃあこの14日のあれですか、
成人の日ですもんね、
成人の日ですもんね、なんかねやっぱ僕はその引きこもり漂流記、あれその後の完全版っていうのを書きましたけども、あの時に、まあ、成人式の自分と同年代の成人式のニュースかなんかを見て焦ってですね、私がその引きこもり状態から出したみたいなところが、まあ、復興になってるというかね、まあ、そういうところに食いついていただいてという、何か若者たちにメッセージを発信してくれという趣旨でね、なんか ホームページの文言はね、まあ、別にあれ僕は考えたわけではないですけども、まあ、打ち合わせしてすり合わせてということなんでしょうが、結構ポジティブな感じでね、書いてましたもんね。
電話もつないじゃうかもみたいな。
そう、生電話ね、生放送やからやっぱ電話の一本はつなぎたいですよね、若者とやっぱり。まあ本当に今引きこもっちゃってる君でもいいですし、あれも全く真逆にですね、もうその青春を謳歌してるような、だから成人式のアホみたいな格好していく子がねいっぱいいますけども、人生のピークを成人式に持っていくタイプの人がね、この日本にはたくさんいらっしゃいますけども、そういう方と電話がつながっても、まあ、面白いんじゃないかというね、ようなことで、まあ、このポッドキャストをは別にどうでもいいんで聞かなくてもいいんでね、その夜の生放送ぜひ聞いて、メールを送っていただきたいなという、だこの番組のリスナーの皆さんもハガキ職人の皆さんも10代のふりをしてねあれ成人二十歳のふりをして、今日成人式に出てきましたみたいなメールをね
60枚とか、
はい、かさ増しするとメールをなんせ水増ししときたいんでね、これは男爵人気あるな、すごいメール来るなという状態にしたいもんですから、ぜひ皆さんご協力のほど、はい、やっぱ嘘はダメだけどね、
まあでも NHK ですからね、
私にも成人の式の日がありましたみたいなことでもいいわけですから、ぜひ皆さん送ってきていただきたいと、いうことでございますけども、まあ、中年男ルネッサンスというね、まあ、僕は本当にタイトルにルネッサンスを入れられるのを最後の最後まで抵抗したんです。矢面に立ちたくないということでね、社会学の田中俊之先生、男性学の先生と一緒に対談本みたいな、うん、初めにを僕が書いて後書きは田中先生が書くということでね、イースト新書さんから出しましたけども、まあこれはもうだからなんて言うんですか、時すでに遅しというね、これが放送配信される頃にはもうそのイベント終わってるんですけども、1月の9日にB&B 下北沢にあるね、ブック&ビールでしたっけ、はい、分かりませんけども、
そうですね、
お酒飲める本屋さんっていうおしゃれなコンセプトの、おそらくどこかの広告代理店みたいなのが絡んでプロデュースされてるんでしょうけど、昔武田砂鉄さんと一緒に僕ね本出した時イベントをさせていただきましたけども、そこで田中先生とトークライブやろう言って、だからもう時すでに遅しなんですよ、遅いんですけども、これなぜなら収録時点でまだ12月の半ばぐらいなんですね、これ今こんなにタイムラグがあるのも珍しいんですけども、まあ、どうしても年末年始はね、
西ってもね、
そうなんです、もうだから誰のスケジュールか分からへんけども、なんでこんなことになるのかという、だからタイムラグがあるんでもう言っても遅いんですけど、現時点で30枚しかチケットが売れてないっていう、 ぜひ告知してくれって言われたんですけど もこの番組でももう間に合わないですね、うんうん、これはね100ぐらいでしょあれ
キャッパーは100ぐらいかな
100ぐらい、はい、やっぱりこのヒゲ男爵山田と社会学のね田中先生、まあ、最近そのアベマやなんや、うん、出たりとかね、まあ、頻繁に小島恵子さんと絡んで、あ田中先生ってあれですよ、逃げるは恥だがなんとかかんとかみたいな
逃げ恥
ね、うん、もうあのガッキー主演で星野源さんとめちゃめちゃ入りましたけども、うん、あのドラマの監修に入ってるんですからねあの人、うん、そうよであの原作者の海野なんとかさんっていう方ともね、うん、なんか、うんうん、仲良さげな感じでツイッター上でやり取りしてて僕も今原作の人にフォローしてもらってますからね、だから結構なんですもう本当にいやいや本当に黙るとか
長いな
息を潜めるっていうのはおかしくないですか
結構長くなって
きて喜んそうそう今日なあもうキュッとやらないとダメなのこれねこの後サンドさん来るから、うん、
いつ撮ってんだっても恥になっちゃう
から桂サンドさん、
はい、
もうぐっちゃぐちゃなんですだから時系列から何からぐっちゃぐちゃなんです1月
14日ですけどね
あの1月1日にもう終わってるんですけど、はい、1月1日のお昼に流れる、特番ね私が MC やらせていただきます、はい、特番のゲストで桂サンドさん世界の鍋厚さんに来ていただくということでもうこれはね正直緊張はしないんですよ、うん鍋屋さんのお人柄っていうのもありますし、うん、その後輩を緊張させるような方ではないんですけども、うん、どうもやっぱちょっとね僕唯一ですよ、うん、唯一ちょっとミーハーな気持ちになる先輩なんですね、うん、まあダメなんですけどそんなもう寒い話ですけども、うん、やっぱこのジャリズムさんっていうのがまあ鍋屋さんが昔組んでた、ね、で相方の山下さんは山下本気うどん、うん、この経営絶好調ですね、はい、あとインタビュアーマン山下という今若干僕とポジションが被っているというね
取材をする方
週刊女性自身なんか そっちとなんか専属っぽい契約でなんかいろいろ記事ねインタビューして芸能記事書いてらっしゃるという、はい、なってらっしゃいますけど昔はこのジャリズムさんというねもうその千原兄弟さんとジャリズムさんといえばこの大阪の二丁目劇場でも大人気を誇った一世を風靡した、うん、だからそのサンドさんをなんか一発屋っぽい感じで、うん、いやまあまあ去年行われた一発屋紅白歌合戦、うん、これにもご存知ないですか一発屋もう終わってますが去年のクリスマスあたりにクリスマス過ぎかなに開催された、まあ、だから現時点でまだ開催されてないというねもう時空がめちゃめちゃになってるんですけどもHG さんが音頭を取って開かれた2015年に開かれた一発屋総選挙一発屋オールスターズ総選挙みたいなね初代チャンピオンヒゲ男爵ですけどもあれからパタリともなくなったわけですよそのイベントがねで久しぶりに2018年の12月にやろうということで今回は紅白歌合戦ということでみんなで歌を歌ったりするというそのイベントにも鍋屋さんは参加されてるんですね、うん、なんかその去年1年あたりでちょこちょこその吉本さんがやってる一発屋芸人系のイベントにとうとう鍋屋さんが参加しだしたという
落語家でねちょっと修行をされてましたから、
もうだってもう NHK の新人大賞落語家さんの新人大賞も、うん、まさしく去年ですか、うん取られて
そのタイミングでまた
そのタイミングで一発屋会にも職種を伸ばしてきたというね、うんどんだけの才能の塊なんだというすごいですよねだから多分後でサンドさん来た時にちょっとしゃべるでしょうけども世界の鍋やつ 3でアホになるっていうねまあその前 の声カッターも面白かったんですけど声をカッターとしてはっみたいなことを言うて風船を割るというねまあ割れないんですけども素晴らしい芸がありましたけどもねあのジャリズムの渡辺さんでさえこんなヒゲ生やして変な格好せな売れへんのもうこの世は終わりだって思ってた時期があります俺は、まあ、そんなサンドさんがいらっしゃるんでもう今日のこのね、うん、あの放送配信、はい、収録ですね、うん、これもほぼどうでもいいという、ま
あ、ただでさえね収録が
いやそうなの立て込んでるんですよなんかね
ちょっとラッシュなんで、
ね、
話すこともなんだ
そうなんです本当にね
すいません
普通おたも来ねえしね何なんですか、 他のメールは来てるんでしょ、うん、どっさり他のメールはどっさり来てるけど、はい、普通のことがないのかなみんなには
日常で、ね、
この番組を聞いているリスナーの方々には普通ってないんですね多分あの切り取ってちょうどええ普通がないんですよ地獄だから
何でもいいんですけど、
ね、みんなの毎日は地獄だから地獄歌を送ってもらえばいいんですよ地獄のお便りをそれは全部ラストメッセージの方に流れちゃうという ね,
そうねちょっと墨焼きが
ことでございますけども、うん、一応読んどきますかじゃあこれ、うん
一枚だけ
一通だけ普通だけ何なんだろう
よかったですね、
はい、一通だけ普通歌が来てますってうのっていいから言われた時に二人同時にいやよかったって助かったって言いましたもんね男爵様宇野 D 様スタッフの皆様いつも楽しみに聞いておりますありがとうございますポッドキャストで配信されるこの番組をすごいですね常夏の島シンガポールで聞いておりますという海外組、うんこの番組にどう行き着いたかと申しますと、もともとは、これは荻上チキさんですか、うんうん、荻上チキさんの TBS のね、はいニューラジオスターですよね、うんジェーン・スーさんと双璧をなすという、うん、荻上チキのセッション22を、22かな、
22かな。
を多分 TBS ラジオで荻上チキさんだったら22だよね。22なんて言わないよね
TBS はそんな
その22みたいなこと言わない TBS はなんか22ですねセッション22を聞いていたのですが彼の不倫騒動後急に配信がなくなりあ荻上チキさん
ありましたっけ
不倫してあったあってねあそう全然そんなん知らんかったわ、うん、どうなったんそれ荻上チキさんの不倫騒動普通に出てますよねとりあえず全レギュラーは降板しないとサンミュージックルールで言うと全降板全 CM 全番組全 CM 降板して違約金払って、事務所で謝ってで今度金スマで謝っていうのを全部やらなあかんから
暖炉の前でね
暖炉の前でで久しぶりに決まった CM の会社がえらいことになってとかねえ
そういうの謝ってはなかったかな
大丈夫か、うん、チキさんあのカボチャの馬車には乗ってないですねじゃあこの方は
普通にやってらっ
しゃるあの馬車に乗ったのはうちのベッキーだけだったと荻上で僕的にもちょっとね あれはあるんですよねカボチャの馬車からの駿河銀行っていうのがあるんですでこれは山梨の方でお世話になってたんですよえらいことなっとるかなというねやっぱ世の中でつながってるんですだからもともと荻上チキのセッション22を聞いていたのですが彼の不倫騒動後急に配信がなくなりひょんなことからこの番組に出会いましたラッキーですねタナボタ
ありがとうございます
、不倫様々ですねこの番組がこんなに楽しくて大好きなのになぜか大っぴらにできず思春期の娘に隠れて聞いているルネラジリスナーですこんな小心者の私が意を決して筆を取りましたのは男爵様にぜひ聞いていただきたいことがあったからですシンガポールそれは昔、昭和の昭に南で湘南島シンガポールのことですか湘南島と呼ばれたこの土地についに一発屋芸人列伝がやってきたからです私書きました本ですね、うん、しかも日本人会あるんだ日本人会というその現地の日本人の人のなんかコミュニティみたいなのがあるのかな日本人会月報10月号南十字星サウザーですね南十字星の新しい本の紹介にそういう雑誌があって、うん、そこの新しい本の紹介に写真付きコメント付きで掲載されています一発屋芸人列伝が、うん、それでも人生は続く不器用で不屈の人間たちに捧げる涙と笑いのノンフィクションと書いてありますその通りですね、まあ、ハローケイスケさんとかも載ってらっしゃいますからだいたい不屈の部分はハローケイスケさんのところで表現してますからね私は南十字星の編集者を見直しましたレイアウトはいまいちだけどそうない大事なところはちゃんと押さえている、うん、ちなみに上にはその上に一発芸人列伝の上には、サリン事件死刑囚中川智政でいいのかな分からんけど、うん、との対話という、
はい、
もうゴリゴリのノンフィクションですね、うんうん、が紹介されております早速借りに行ったらすでに借りられていました 次の予約を取りたいところですが、隠れルネラジがバレス、隠れルネラジってキリシタンみたいなね、バレそうで名前を残す勇気がありません。いつか誰も見向きもしなくなり、本棚に寂しく立っていたらぜひ拝読したいものです。人気がなくなってからというね、これからもどうぞ頑張ってください、うん、これラジオネーム仲裁、まあ、仲裁って読ましたいのかな、うん、あの 中流なんとか軍みたいな中ね、うん、あの駐在所の中に、うん、奥さんの妻ですね、うん、だから旦那さんがどうなんやろ、出張かなんかで仕事でシンガポール行ってて、うん、それにくっついて行ってある人とかかな、
うん、女性
ね、いつ借りられるのか心配してたら次の週にはしっかり新書コーナーで見つけられました。来年も新書が来るのをお待ちしています。どうぞ良いお年を。とうとうシンガポールにまで、ね、
ありがとう。
これはでもよっぽどなんじゃないですか、南十字星に目をつけられるというのは。やっぱり
どうなんでしょう、
だからそのもうめんどくさいわけでしょ、日本で出た本をわざわざ取り寄せたり紹介したりとかっていうのはめんどくさいはずやのに、わざわざ現地の日本人にもぜひ読んでほしいんだということで取り寄せられるメンバーに選ばれてるわけですから、まあまあ言うてもね、本屋大賞のノンフィクションのやつの10作に残っとるわけです、ノミネートはされとるわけですから、これやっぱ素晴らしいんじゃないかなと思いますけども、まあね、宇野 T さんが不機嫌なので
機嫌がちょっと悪く
なる、機嫌が悪く
虫のいいところが
あれですね、やっぱ才能の話題になると機嫌が悪くなるんです
よ、ね、顔に出ちゃうんで不機嫌がすいませんちょっとバレちゃう、
いや、まあ、もうしょうがないです、なるべく機嫌よくやっていただきたいですから僕も、さあということで、今日は各地方局の皆さんに向けてだけ一曲、まあ大体ここで曲が入るんですよね、
はい、
あの地方局ネットしていただいているところは、うん、はい、もう今4局ネットですから、
熊本
放送さんが入りましたからね、はい、ありがとうございます、今日はポッドキャストでもオンエアできる曲を1曲、あ、これポッドキャストでも流せんの、ポッドキャストで普通曲流せないもんね、
そうですね、基本的に
これだから去年させていただいたお仕事ですね、あの人狼さんのお酒の、
はい、
なんかウェブ CM みたいなのやらせていただいて、うん、まあ、あの小島よしおやね、スギちゃんや、うん、で我々ヒゲ男爵や、あのあとあの舞台女優の人、
鳥居美紀さん
ね、ああそう、あの鳥居さんね、
女性芸人さんですよ、
鳥居さんと、はい、ゴージャス宇宙海賊ゴージャス
サンミュージック縛りで、
はい、僕はあっちの方が好きですけど、あの魔界プロゴルファーゴージャスの方が好きですけど
魔界プロゴルファー
何やその響きというねあそのタイトル抜群に面白いよね魔界プロゴルファーっていやもう大好きでございますけどね、でやった CM でなんか歌をね結構あの歌わされて、その曲は流せるということです、ね、流せなくていいですけどね、
この話題もね、
どういうモチベーションで聞いてくださいなのこれはいや人狼さんにお世話になってますけども、
予想では流れてないですよ、ね、
予想では流れてないですよ、それ流れてないです、どこのラジオでも CM で流れてる曲だから、まあ、一応じゃあ言っときましょうね、平成彩った芸人オールスターズ、平成最後に笑っちゃおメドレー、
僕ら平成彩った芸人ここに集結みんな注目ほーらまた会えたね、あったいろいろ経験してきたけれども平成最後に飲んじゃおう笑っちゃおう、
レボリューション、
名前はゴージャスというけれど経歴はゴージャスじゃないの、スモールブレイクしたけれどすっぴん誰にも気づかれない、そんな俺でもまだまだいける、まだまだ助かる、まだがっかり、それそんな俺でもまだまだいける、まだ助かる、
まだ
花見ゆきです。最近おとなしい。そんなことは女優としても結構イケてるんだから、イエイ。今暇すぎて貴族のたしなみ、ワインの資格取っちゃった。おう失脚、いや必殺気口かった。まだまだ切り裂く、
まさに今こそ復活。ルネッサンス、
カモンカモン、ヒゲだ。カモンカモン、ヒゲだ。カモンカモン。
ウェイ、一大ブレイク、新年番組まだギリ呼ばれてる。そろそろスタイル変えてみたいけれど、服着てる俺だろこれ状態。エッセイいっぱい裸のまま、歯裸かせたまま。
そうなん関係ねえ、
関係ねえ、肌関係も溢れて関係ねえ、極めてのは俺の芸。
目立ってないけど YouTuber だぜ。毎日アホやされるためにわざわざ電車に乗ってたで。今じゃ誰かと目が合っても、師匠だけの3年長。新ネタ出てくる気配もないから、次の時代もこれ一本だろう。 Everybody say ワイルドだろう。
僕ら平成色の影にここに集結、みんな注目。ほらまた会えたね。あったんいろいろ経験してきたけれども、平成最後に飲んじゃおう、笑っちゃおう。
これから先もいろいろあるけど失敗しない、人間はいないぞ。
さあもう若くない、
そんなことない、ヒヒは今さら分かりません。
もう一発打ち上げるんだ、飲んで笑える君がいれば、これから先もずっとずっと笑っちゃおう。僕ら平成色の影に、僕ら平成色の影に、
この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。声優のラジオはこんなことやってる。はい、ということで文化放送と切っても切れないもので、この番組ルネッサンスラジオ、ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされると言えば、もう皆さん おなじみの声優さんのラジオでございますね。まあ、そんな声優のラジオでやりがちなこと、実際にやっているの聞いたことがあることなどを送ってもらい、まあ、そう声優さんのラジオについて勉強していこう、理解を深めていこうという、うん、リスペクトの気持ちをどんどんこう
学びたいという
、競り上げていこうじゃないかという、まあ、そういう趣旨のコーナーでございますね。このコーナーには山ほど来るという、
とんでもない数
だ。みんなやっぱこの声優さんがお好きなんですね。やっぱ人気があるから。そういえば中年男ルネッサンスというね、そのさっきも言いました田中先生との対談本にもちょっと僕声優さんのことやっぱ書きましたもん、やっぱり。何年か前に、まあ何年か前言っても 1,2 年前やと思いますけど、なんかとあるねお若い芸人さんが、ネットの番組で、とあるそのニコ生の主的なカリスマの方をものすごく粗雑に扱って大炎上したっていう話を、海外のニューヨークの方から聞きましたけども、うん、小耳に挟みましたけどもね、そういうことについてもなんかやっぱりその相手の現場に行ったらそっちで合わさなあかんなみたいな話を、気遣い、そういう話をするしてた流れで田中先生とね2人で、僕もありますよと、僕もね、年に何回かこの若い男の子の声優さんと絡んだりすることがありますと、いっぱいそういう方がね集まってるイベントで MC させていただいたりすることありますけども、正直ねやっぱもう人気があるから、正直その備えやなと思う、人でもちゃんとイケメン扱いしてますよっていう
確定できちゃいますよ、これ調べやすぐ分かっちゃう
だからそのくだりをねなるべく読まれたくないんですよ俺はいやもうやっぱりそのファンの方がいての、でアニメの世界観も背負ってのイケメンやから、正直そないやなという方でもしっかりイケメン扱いするというのが、これはファンの方のために僕がやってますというね、いやあんまり読まれたくないブロックがあるんでね、あんまりこの 声優のファンの方は中年男ルネサンス買わないでいただきたいという、まあ、そもそも買わないでしょうけどもと、はい、さあ、声優のラジオこんなこと言ってる、早速参りましょう。最近送ってくれるね、ラジオネーム胃痛胃が痛い、胃痛ですね、声優のラジオ、平成最後のを連呼する分かってるから、もうみんな分かってるから、その情報はという、でもこれはまあ別に声優さんに限らないですよね。
ちゃいがちだ
ね。そもそも私自身がその1月の1日にねまさにそういう番組やっとるわけですからまあただまあ僕がやりたいって言ったわけじゃないですかね、その部分に関しては、うん、勝手に平成を振り返るっていう趣旨になってただけの話ですから平成最後のを連呼するっていう、まあ、さっき流した曲も平成最後に笑っちゃおうって言うてますけどもみんな やっちゃうんですよやっぱりね。はい、青森県ラジオネーム青コーナー赤松、声優さんのラジオ、この前のイベントは行くことができず大変申し訳ございませんっていう、お前以外その情報どうでもええわっていうクソメールを送るリスナーが最低でも20人はおるおるって書いてますから青森県の方ですよね、これだからリスナーの方がだからイベント行きましたならいいんですね、こんなことがあってこんなことがあって何々さんのこのトークのこの部分が面白かったです、またやってくださいみたいなことならまだいいんですね。青コーナー赤松が怒ってるのはこの前のイベントは行くことができなくて申し訳ございませんっていうこの自意識、これを借りに来てるんだという、
聞いてないっていうこと、
知らねえよというね
そんなこと言わないです、
行ってから言えよみたいな、
ね、生産言わない
ことですね、すごいすごいやつから、これ初めてですねこの方、嫌ですね、ラジオネーム悪魔ってやつ
大きく出ましたね、
大きく大風呂敷を広げましたけど怖いですね、我が輩の名は悪魔だったんでこれは大風呂敷、果たして畳めるんでしょうか声優さんのラジオ、私は今日何を食べたでしょう、新しく買ったペットの名前は何でしょう的な本当にどうでもいいクイズコーナー、 過去実際はうまくトークするスキルがないのでリスナーに委ねることで時間を稼いでいるだけ悪質な場合これをリスナー参加型という言葉でごまかす場合もあるので要注意悪魔ですね
怖いねこれ
結び目作られへんぐらいのパンパンの悪意がこの風呂敷で包んで結び目も結び目にするとこないでっていうぐらいの悪意が詰まった悪魔がねね、でもそうなるとですよこれ みんなの言ってることはもうこれただのねネタというか間違いだと思うんですけどもこれがもし全部事実だとしたらですよおメールを送ってくるリスナーもどうでもいいことを送ってくる喋、るパーソナリティのことも本当に誰も興味がないどうでもいいことを喋るそれでも成り立っているこれは何 なんですかこれは
幸せな
声優さんのラジオというのは一体何で成立してるんですか もうちょっとだからその各広告代理店の方々もねその数字の読み方みたいなもうそろそろ変えた方がいいと思うんですよツイッターやインスタグラムでね何万人何十万人フォロワーがおるからといって本当にそこにタレントパワーが宿っているのかということをねもう どうでもいい数かもしれませんからね、もうちょっとそろそろね、考えていただきたいラジオネームポロポロこれ3つ送ってくれてますねなんすかこのコーナーに対するみんなの熱量すごいですね声優さんのラジオまず一つ目漢字が読めないもうこれだけ聞くとその声優さんのラジオうんぬんじゃなくてもうバカなのかなっていうことになっちゃいます漢字が読めないっていうねであとやたらとぼっちとかまあまあ流行りのねワードではありますけどぼっちとかオタクをアピールして寄り添ってくるって、ね、みんなと一緒だよというまるでこの肩口に駆け上がってきたあのわけのわからん小動物をねに指かますナウシカ的なねこのねナウシカ気取りだという怖くほら怖くないというねまあ今僕もちょっと若干オタクをアピールしましたけど
入れちゃったら、
やったるとだからリスナーはみんなそうなんでしょうっていうねよくよくかけたひどい話ですよねリスナーはみんな一人ぼっちでオタクだという
前提の話が
君の悪いやつらだみたいに思ってるというねこれはよろしくないですねあと最後声優のファン同士で結婚すると報告のメールを送ってくるやつがいる知らねえよなんだその 声優のファンっていう絆って何なのそれ
イベントとかで知り合ったのかもしれない
ああいやまあまあねそれ別に悪いことじゃないですけどもね、そういえばいないですねこの番組にはルネッサンスラジオルネラジのリスナー同士でたまたま彼女もルネラジを聞いててそれが縁で結婚しましたというね
イベントに連れてくるパターンはね、ありますね
最近ちょこちょこ増えてますけども結婚するみたいなねないですもんね正直なんていうんですかその、僕はもしこの番組のリスナー同士が結婚したりしてもあるいは結婚して子供が生まれましたとかメールが来てもなんやろ邪気が濃くなったなっていう風にしか思わないですけど閉じた世界って思うだけですけどね、まあこんなことでございます、はい、皆さん普通おたまを送りましょうということで、このコーナーまだまだメールいただいているのでこの後あもう一回やんの
後半も続
きますそう、はい後半へ続く この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳山梨県富士川町青柳です髭男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ東京都名ラジオ局さあここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます今月もこの方とご一緒です
はいカホパイこと渋谷カホです
よろしくお願いします
よろしくお願いします
いやもうだから先週はあのねカホパイちゃんがやってる、はい、YouTube チャンネル、
はい、おもちゃん
の話題がね、出ましたけども、
はい、
プロレスが好きなんですよね
あそんなちっちゃい頃から見ていて、
ね
はい、
技をかけられる回っていうのはどうですかなんかそのプロレスラーの、ね、方に、まあ、 多少ちょっと、はい、まあ、コスプレなのか分かりませんが、はいはい、多少ちょっとセクシーな感じの格好をしていただいたカホパイちゃんが、うん、釣り天井をかけられるという、
私がかけられるんです
ね、かけられる方が、
なるほど、そうなんですね、
僕はかけられる方がいいと思いますね。ね、まあ、たまにはかけてみるというのもあるでしょうけども、はい、この手さんどうですか、作家さんとして。なかなかいいですよね、これは。これぜひちょっといつかやっていただきたい。
やってみたいです。
なんで僕はこの釣り天井って出たのかというと、はい、この間日高のり子さんにお会いしました、
はい、
大御所声優の、はい、日高のり子さんは声優さん、みなみちゃんになる前はバラドルだったんですけども、はい、その時週刊プロレス週プロで、はい、グラン浜田さんに技をかけられるっていうコーナーをやって
たんです。そんなことやってたんですか。あの日高のり子さんは
人に歴史あり。
いやーすごいです ね。
だからもう日高のり子さんがやってるんだから、はい、カホパイも負けてらんないということで ね。
何でもやります。もう
で宇野 T さんもちょっとおもちゃを盛り上げるね、カホパイのその YouTube チャンネル盛り上げる案をぜひいろいろ考えていきましょう、
はい、
この番組でもね、
お願いします。
はい、さあということでございまして、今月はこのコーナーやってまいりましょう。続ゲストのことがなんとなくわかるかもしれない10のキーワード。はい、メールが来てんの、これは。
今月は
メールで、メールを今ババッと並べてますから、そこからカホパイに一つ引いていただくということでございますね。じゃあお願いします。
いきます。
はい、
じゃ
あさあ引いた。はい、
はい、ラジオネームマルムスティーン佐々木さん。
おお、マルムスティーン佐々木、はい、はい、読んでいただく、このまま。はい、キーワード、
キーワード、あ、寝技。
何ですこれは。
何これ、ちょうどタイムリー、タイムリー。
これはシンクロ率が半端ないですよ、これ。エヴァなら暴走ですね、もうこれは。溶けちゃう状態ですね、これは。筒の中で溶けちゃうシンクロ率ですけども、
すごい
寝技、あれ、ちなみにでも、はい、カーパーはそのプロレスが、まあ、特にそのアメリカンプロレス、はい、WWE、はい、
そうです、それがきっかけで英語を
勉強して、そもそも F の時から好きだったんですね、ぐらいのプロレス、まあ、オタクファンでございますけども、
その後
ご自分自身が格闘技やったこととかあるんですか。
あるんですよ、大学で、はい、格闘技ジム通ってまして。
何やってたの。
研修会系のところとか行ったりとか、あとパラエストラとか行
って、渋いとこやってるなという、
かつがっつり寝技やるとこと、
主にプライドリングで名を馳せた。
そうですね、
研修会。
そうですね、なんかグラバカさんとか もちろんね、でも会員数がすでに多すぎて、ちょっと初心者で行きづらかったんで。
あ、そうなんだ。
そうなん
です。高田道場は行ってない。
行ってないですね。
昔武蔵小山にありました
ね。あ、そうですね。高田道場
はね、はい、じゃあもうご自分でもちゃんとやってらっしゃるんだ。
ありました。やっぱり見てるだけだとわからないし、女子って柔道の授業とかないので、
うん、あ、女子ってないの。
ないんですよ。
もう高校行ってないからわかんないんだけど、
柔道、中学とかなかったですか。
中学で柔道なかったね。
あ、そうなんですね、うん、
俺ミッション系の学校に行ってたから。
お、一緒ね。
カトリックのイエズス会がやってる学校行ってたから。
そう、がっつりなんですね。
がっつりやから柔道とかなかった。
私プロテスタント系です。
あ、もうちょっとやらない。あ、そうですか。日曜学校でお菓子もらえる方ね。
シスターとかじゃない方ですね。
へ、あ、でもそれはやっぱだから海外の方とかプロレスファンの人で、うん、カオパイちゃんのファンっていう人も多いでしょ。じゃ あ
そうですね、 AV ファンにも多いですね、うん、プロレスファンって
重なってんのかな、はい、なんか
やっぱりなんか、アントニオ猪木選手も、はい、もう選手じゃないですけど、さんもおっしゃってたのは、
アントニオ猪木さんのことを選手って
今ちょっとつい言っちゃいましたね。
初めて
聞きました。つい言っちゃいました。戦ってるところばっか思い出しちゃって。
まだアスリートとして認めてますね、だから。
いや、もう人生プロレスしてる人だなと思って、はい、人生プロレスラー
なの、未だ現役だという認識があるんですね。
ありますね。あの猪木さんも、うん、セックスとプロレスは似ているっておっしゃってたので、
はい、あ、じゃあそういう意味ではね、うん、そのセクシービデオ AV の中で数々の寝技をこなしてきたカオパイちゃんとしては、うん、 ね、その経験値を格闘技にも活かせるかもしれないという。
そうですね。
じゃあこれもおもちゃんでちょっと実証しましょうよ。ね、
ぜひ。
寝技をかけられている
かも。ている方ですね。
ちょっと真剣な寝技よ。はい、なんかセクシービデオの中で、うん、なんていうの、
まあ、
おためごかしいうのはおかしいけど、はい、その
胸が目立つように、
胸を強調するような、
はい、
そういうかけ方じゃなく、
ありますね、
ガチの横四方型の
一番く
らい。いや、横四方って俺大学でちょっと柔道やってたけど、はいはいはい、横四方って真剣に書かれたらほんまに息でけへんからね、あれ。 ほんま抑えてるだけちゃうからあれ苦しいからほんまに。
いやー辛い。
そういうのちょっとそれで苦悶の表情の顔ばいちゃんを、YouTube にアップしてい
ただく。うわーやだな、腕固めとかで顔がぐしゃぐしゃになるやだな
でもこれで3月までに5万人が達成できるかもしれませんから。おー
なります、
ぜひねそういうこともチャレンジしていただきたいということで、
はい、
さあ早速東京都目電波局のお知らせに参りましょう。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、うん、当たって砕けろをはじめとする合計6番組を配信しています。番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧くださ
い。
番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京、東京は TOKYO にお寄せください。
はい、
そして先ほどもおっしゃっていただきました、うん、私渋谷加穂が YouTuber をやっております、うん、おもちゃんただいま絶賛配信中です。
配信中です、
いろんなことをいろんな角度から検証して試しております。
はい、
ぜひ見ていいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
いや僕やってないんで分かんないですけど、いいねボタンもやっぱ重要なんですか。これ
大事です。
高評価、
そうなんです。
ぜひ押していただきたい。
ぜひ押していただきたいです。
ということですね。はい、
そして今日はこの YouTube チャンネルで紹介している商品をルネラジリスナーの皆様にもお一つご紹介させていただきます。
商品、
はい、はい、それがあかりちゃんのおっぱい。
あかりちゃんのおっぱい
です。
なんでしょう、
もめっちゃ大きいどでかい、
まんま、
もう巨乳の巨乳、巨乳オブ巨乳です。
え、それは何ですか、はい、そのいわゆるラブドール的なことではなく、
もうおっぱいだけなんですよ。
おっぱいの部分だけ。
そうなんです。それが超巨大で、しかもちゃんと医療用の、あのシリコン素材とかを使っているので、その辺に言ってる安っぽいものではないんですよ。もう感触が違う。
医療が迷惑するわそれあかりちゃんのおっぱいを生産することによって医療サイドのシリコン素材が足りへんようになったらどないすんのほんま。それはでも何です大きいとおっしゃいますけども、はい、それ現実にあり得る大きさの中での大きいですか。超えてるんですか。
超えてますね。
超えてんの。
完全にあの私の2個分が1個分ぐらいですかね。顔パイね、
顔パイの部分、はい、顔パイの倍。
倍ありますね。
倍、あ、まあでもそれあり得るっちゃあり得ますか。
ありますかね。
その海外の、
あ、
外国の。
見たら
僕あの電波少年で巨乳じゃんけんという企画やってまして、
はい、
あのロサンゼルス、ハリウッドの街を夜な夜な巨乳を探して歩き回るというロケを2週間ぐらいやってますから、もう信じられない大きさの方っていうのはね、まあ、いらっしゃいますけども、うんうんうん、そういう感じ、大きい、
ただナチュラルですね。
ナチュラル
で、はい、形もナチュラルで。
それなんどう使うんですかそれは。
多分埋もれてみたりとか枕的に使ったりとか、
まあ、それはもう個々人
はい、
好きな形でご賞味あれという。
これがもう売れに売れてるらしいんですよ。
そんな売れてんの。
アマゾンでめちゃくちゃ売れてるらしくて、
世も末ですねこれも本当にあ、そう。
そうなんですよ。
じゃあぜひちょっと皆さんも、はい、これはおもちゃの方でも紹介してるの。
紹介します、
はいはい、これから多分紹介されるということなんで、
はい、
ぜひ皆さんちょっとチェックしていただきたいということですね、はい、
お願いします。
はい、詳しい情報 YouTube チャンネルご覧ください。はい、さああと2週でございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上東京都目ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。まあ、僕はこのパロディ的なねこと、まあ、たまたま昨日娘とあのちびまる子ちゃん見てたっていうのもありますけども、後半へ続くなんていうねこと言いましたけども、まさかうのディがねこの急振りででは後半戦ですって言うとは思いませんでしたけど、気味悪くなってきました、はい、これはね声優のラジオこんなことやってる、まだまだやるということで、はい、ラジオネーム来世は朝顔とね、懲りたんでしょうねもう人間、人であることに、人の形を保つことにもう懲りたんでしょうね声優さんのラジオ、普通のお便りの締めで体調を崩さないように頑張ってくださいの一文が間延びさせていることにメールを送っているリスナーはバカだから全然気づかないってバカだから、まあ、普通の、いやいや普通のメール来るだけええがなこっちはそもそもそれがないねんからね。
出てこないからね。
特殊な集団ですよね本当に。もうその大喜利にしか興味がねえ、俺たちはネタのコーナー大喜利にしか興味がねえんだっていう殺伐とした集団ですからね我々が抱えてるのは普通のお便りなんてクソくらいだっていう厳しいな。 ありがとうございますとか言うんでしょうね。それはもちろんそうなんですけどもラジオネーム北海道ワイワイ、声優さんのラジオ、全然知り合いですらない女性声優2人で急に番組スタートこれも、ね、最近多いのよ。ラジオだけじゃなくて、まあ僕はその女性声優2人が出てるゆるいロケ番組のナレーションを俺がするっていう地獄のような座組が去年ね3回ぐらいあったんですよ。それこそあれあの方とか南條の、南條さん、
南條さん
ね、南條さんは声優さんなの？歌手じゃないの？声優さんもやってらっしゃる歌手なの？歌手もやってる声優さんなの？まだ どっちもやってらっしゃるのロケ番組の、あ、その方のロケ番組やってないか、なんかまた別の人気声優や言われてる人の、芸人がナレーションで声優がロケに出てるというね、もう地獄の座組ですから。これラジオね、全然知り合いですらない女性声優2人で急に番組スタート、なんとなくスタッフやリスナーから仲良しになることを無言の圧力で強要され、お互いの家に行ったりデートしてきた話をしなくてはいけないってね。強制的な、強制なんですかこれは。
どっか行ってこいとかあんのか
な。女性声優同士は必ずでも仲がいいという前提でね物事は進みますよね。確かに、ね、番組であろうがない、もうどうせみんなもうドロドロなんでしょあれは。だって言ってもね、まあそのアプリとかがもう全盛の時代やから、うん、正直生々しい話すると稼働はあるのよ。うん、若いね男の子の声優とかもね、山ほどイケメンがいっぱい出てくるなんかアプリみたいなのが山ほどこの世の中にも今あるから、でそれをねなんかようわからんその女性ファンの方が一生懸命やるわけでしょ、だから稼働はある、ただそのどれぐらいの単価なのかっていうのはやっぱちょっとね気になるところですけどね。で女性声優も同じようにお仕事はたくさんあるんでしょうけども、まあそれこそねユニット組んで歌うとたりとかねあるでしょうけども、本当はもうドロドロです、知りませんけど、
まあ人間ですから、
人間ですからね、そういえばこの間日高のり子さんにお会いしましたけどね
大御所
日高のり子さんがとあるスナック設定の BS の番組ですけど、とあるスナック設定、ママが中村静香ちゃんで、でそこにゲストが毎回来るんですけど、日高のり子さんね、僕は常連客ということで裏回しをするというのがありましたけども、やっぱ日高のり子さんはやっぱすごいですよ。日高のり子さんはだって若い時普通にバラドルみたいな感じでしょ、そもそも歌手でデビューして、なんかレッツゴーヤングみたいなとこですよ。でその後バラドルになって、その昔のお写真資料を読んでたんですけども、実際その雑誌僕見たんですけど、週刊プロレスに載ってるんですよ。週刊プロレスでグラン浜田さんに釣り天井されてるって写真がそういうのを経て南ちゃんになったわけですから、みんな甘いんですよ今の若いやつは。大御所日高のり子さんでさえね、熊と一緒に温泉に入るみたいなロケもやってるんですよ。ほんでちょっと傷がついたみたいなこともある、ちょっと爪でやられたみたいなね、ちょっと熊の爪でやられた声優がいんのかっていう、男も女も含めて今の若いやつはね、アイドル気取りでチヤホヤされて地獄に落ちるぞお前ら何を言ってるんですか、新年早々何を言ってるんですか、またこの方ラジオネーム来世は朝顔、声優さんのラジオ、若い女性声優のラジオリスナーの T シャツのサイズは基本 XL これはひどい、これはひどいですそんなはずがない、そんなことはない、
みんな大きめ
しかももう日本はもうあと 2,30 年で多分日本は滅びるなと思ったのが、うん、こいつ17歳なんです
あ、いいですね。
悪の目が
若い世代
は 悪の目が着々と育ってますよこれいいですね、うん、いいですか。お正月の特番 これをやればよかったんじゃないですか。
いややれねえ、こっち
A 面だ B 面だとか言ってないで声優のラジオはこんなことやってるスペシャルっていう元日の昼に
こんで聞かれたらね、
ミミズぐちぐちぐちぐち先生、やっぱり短くキュッと短く深いことをおっしゃいますね、うん、声優さんのラジオ、はい、少し前の芸人のラジオっぽいちょっとこれは僕言うてもそんなラジオは好きですけどリスナーとしてそこまでヘビーじゃないんで、うん、これは宇野 T さんね元はがき職人ってことこれどう解釈すれば、あーなるほど、ラジオなのに絵がないのに体を張ったり、要するにはしゃぎ系ですね、なんか無茶したら面白いみたいなあっちですね。あーなるほどなるほど逆に言うと少し前の芸人のラジオっていうのは全部が全部そうじゃないでしょうけども、うん、まあ結局あの実力がない人のってことでしょうけどもねまああの さらっと言うとね、うん、でちょっと YouTube っぽい感じもありますよね、なんかこうわーっとやってみたみたいなね感じの、はい、ということでございますね。あー充実しましたねこれは。
いかがでしょうか。
いやー面白かったです率直に面白かったですけど、何か選ぶのこれ。
いやいや、
これがいいですね。
17歳、
若い女性声優のリスナーの T シャツのサイズは基本 XL ですからね、
みんな、
XL スタートだってことですからね。僕はそんな風には思わないですけど全くね。なるほど、わかりました以上声優のラジオこんなことやってる拡大版でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯への道、昼の番組ラジオですね、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、ありがたいね。現在1月分の応募も受付中です。もう未来永劫ということでよろしいんでしょうか。これ多分ミート高橋の社長、高橋社長が亡くなるまで続くと僕は踏んでますけども ね
年明け、
まあ、鳥もつ煮が欲しいという方、はい、住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net まで、お送りください。ひげの綴りは HIG です。鳥もつ煮はご安心ください。文化放送ね、搾取がお箱の、はい、でうのてぃさんがよくおっしゃってる文化放送ではなく直接ミート高橋さんからゴッドカンパニーから舞い降りますということでよろしくお願いします。さあ、お知らせございます。私書きました一発屋芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、そして今日本編でもちょっと触れましたが中年男ルネッサンス、そしてこれはもう出たんですね、1月の4日に発売されました、新刊一発屋芸人の不本意な日常、こちらそれぞれ現在発売中です。ぜひお手に取ってみてください。そしてルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中です。で貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。そしてニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までユーストリームはもう終わりましたんで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということですね。あとあれですね、あの1月の9日の B&B の田中先生との対談トークイベントはもう終わりましたが、八重洲ブックセンターさんで、東京駅の近くですよね、もうすぐ近くで、まあ、僕も一発芸人列伝の時に イベントやらせていただきましたけども、今回この中年男ルネッサンスの方で田中俊之先生とあのキラキラキラしてらっしゃるおなじみの小島恵子さんと私木梨山田でトークイベントを出らさせていただきますんで、これが1月の29ですか。そうですね、1月の29だというふうにね、まあ、としみつ君がねカレンダーをペラッとめくりましたけども、特にそこには何も書かれていないという
確認する人
やってる振りだけうまいですよね、としみつ君は、声優さんのラジオと一緒なんです、 やってる振りがうまいって言って
やった気になってる、
やった気になってるというこんな得があるんでしょうか、本当にやった気になってるというね、その人の仕事感にまで踏み込んでディスってますからね、これは多分その辺です、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいということでございます。今週はこの辺です。もう来週までさよなら。ルネサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。もう何年も言い続けておりますルネラジリスナーの皆さんからの、まあね、ポストに入れられなかった、その勇気が出なかったあの手紙、あれはもう全部書き上げたんです、気持ち込めて書き上げたんですけども、最後の最後送信ボタン押せなかった、その勇気が出なかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、みんなで分かち合おうじゃないか、シェアしていこうというね、ほっこりした気持ちをシェアしていく、これはあのこのルネッサンスラジオ の, あのサブタイトルでもありますもんね、
実はね、
シェアしちゃおうって言ってますもんねそのほっこりシェアしちゃおうっていうっていうのがあのテーマですもんね、もうこの10年やってますけど、10年間ずっと貫かれてるテーマですからみんなとほっこりをシェアしちゃえというね、番組でございますからね、本当は FM でやりたいんだという話があります、このコーナーはね三鷹市からいただきましたラジオネーム焼きうどん、はい、焼きうどんですね、ラストメッセージ、大学時代の同期ダブリ君、まあ、かなりの確率で和田君ですよねこれ
和田か渡辺です、
ね、渡辺か和田か、ああぐらいしかいないもんね、大学時代の同期ダブリ君や、大学ぶりですねでも大学卒業してからはもうビタ一も会ってないということですね、大学ぶりですね、久しぶりです、今どこで何をしていますか、お変わりないでしょうか、心配、懐かしさ、いいですね、今思えばあなたは田舎の地方大学には似つかわしくない存在でしたね、お身長は180センチ程度の高身長、細身で端正な顔、服装もいつもおしゃれでした、憧れだったのかな、もしかしたら、あ、そうだ、そんなあなたに少し憧れていたのかもしれません、焼きうどんはね、うん、焼きうどんはさぞかしもっちゃりしてたんでしょう、その地方その地方の人だなっていう感じだったんでしょう、そんなあなたとの出会いはバイト先で一緒になった時でした、うん、当時大学にはほとんど友達がいなかった私はとにかく友達を作りたかったこともあって、大学に会話のできる知り合いができただけでも非常にありがたかったことを覚えています、いいですね、そうなんですよ、大体まあもう最低でもこの辺までは、うん、振ってくんないと最近もう2行目で来ますからね、死ねばいいみたいなことがね、これぐらいなんですよ、最後までいけるかもしれませんよ今日は、あなたと友達になってからいろいろな話をしたと思います、その中で唯一不思議だったのが恋人はできるが長続きしないということでした、あの高身長で細身で端正なルックス、服装もおしゃれなダブリ君が恋人はできるかな、なんなんでしょうかね、むしろだから恐れをなしちゃうんじゃない、やっぱその付き合った女性の方がこんな私がダブリ君と付き合えるはずがないみたいな、怖くなっちゃうという、モテるから心配になっちゃうという、いろんな理由は考えられますが私は分かりませんでした、なぜあなたのような、そうね、ルックスもいい、性格も快活な最高の人やん、
完璧です、
最高人間やん、こんなね、快活な人とうまくいかない女性が多くいるということが、少なくともその時点ではただただ疑問でしかありませんでした、すごいよ、あなたは料理が趣味だとよく言っていました、完璧ですよ、かっこよくて家庭的、まさに早見もこみちのようなあなたに尊敬の念すら覚えていた私に、あなたは今度 家に食べに来なよ、得意のオムライスをご馳走するからと言ってくれました。それを快諾しあなたの家に行くことになったのです。1枚目クリアです。
1枚目クリア珍しいですね。ファーストステージ、ファーストステージクリア
サスケみたいな
バンとねこのボタンを押して次はそり立つ壁がありますからこれはね。
2枚目に入
る。あれは確か金曜日のバイト終わりでした。同じバイトの友人とあなたの自宅にお邪魔した私たちは同じバイトの友人とあなたの自宅に、うん、で1人じゃないですね、うん、2人出てくる。私たちは手ぶらじゃ悪かろうと缶ビールとつまみをスーパーで見繕っていきました、うん、あなたが作ってくれたオムライス今思い出しても至って普通でした。まあまあね、それはまあご愛嬌で、卵がトロトロなわけでもない、チキンライスが特別うまいわけでもない。まさかこいつこのオムライスに対する苦情でラストメッセージを乗り切ろうとしてるんじゃないでしょうね。まさか不安になってきましたけども、
長文ですけど
何が得意だみたいなそんな私たちの煮え切らない反応のせいか、今日の料理の出来が不満だったのか、あなたはとてつもなく不機嫌でした。そらお前が悪いよ、せっかくねお家に招いてオムライス作ってくれたのにね、そんなこと思っててちょっとでも顔に出てたらそらダブリ君も怒るわねえ不機嫌でした。そこからは今思い出してもひどいものでした、うん、でここは若干箇条書きに書いてますけども、絶対にこぼすなという割には高すぎて使いづらいローテーブル、うん、なんかだからこう頬杖つけるんちゃうかいうぐらいちょっと高いんですね、うんうん、まあまあね、まさかこれでソファーには絶対に座るなと言い、座っていいのは直の床のみ。でもまあまあでもおしゃれライフスタイルの中ではありえることですからね、うん、床にペターと座って、うん、要はドラマでも見ますよ。作ってもらったから片付けはやるよと言うと、うん、他人の洗った皿なんて汚い信用できないとの発言。
綺麗好きなの。
まあまあね、うん、センスの悪い缶ビールとつまみは持って帰ってねいらないからと言い放った時の冷たい表情。本当に W 君本当にあの W 君これ。
表現しました、ね、
一緒に行った友人と顔を見合わせて呆然としました。唖然としましたか。ごちそうさまと言ったあなたが片付けをしている間に帰ったことは本当に申し訳なく思います。勝手に何も言わんと私のようなものが一つ進言させていただくのであれば、あなたは家に人を呼ぶべきではないですよ。その日あなたが恋人と長続きしない理由が分かった気がしました。もしまだそれに気づけていないのならきっとあなたは人間の才能がないのではないかと思います。人間の才能人間の証明というのはねかつてありましたけども、うん、人間の才能という。その後あなたは気づかぬうちにバイトを辞め、学校であっても話しかけてくれなくなりました。2年3年と進級するごとにあなたは学校で見なくなりましたが、無事に卒業できたのでしょうか、それとも人間関係に悩んでしまったのでしょうか。今でもオムライスを見ると思い出すほろ苦い青春の思い出です
まとめたうまいこと
まとめたまあちょっといつものそのね、やれ逮捕されただマルチ商法だとか殺した殺されたみたいなね物騒なラストメッセージとはちょっと趣をことにしておりますけども、まあ、確かにねこういう、まあ、後半に行くに従ってちょっとサイコパス感がね、うん、センスの悪い缶ビールとつまみはもうとかえってね、いらないから、これは言ったことないもんね。その何か持ってきてもらったものに対して、いやもうちょっとこれ持って帰ってもくれへんっていう、まあ樋口くんぐらいやったら言えるけど、樋口くん相手ぐらいやったらね、まあまあシャレも通じるし言えるけど、これ確かに言ったことがないですね。ちょっと我々ではね、もうちょっといろんな意味でこのメーターがおかしくなっちゃってるんで、一回これを文化放送の声優さんのラジオに送ってもらってもいいですか。でそのリアクションで我々のはこれはそんなにひどいことなんだっていうのがね、
多いってなるかもしれない、
もう分かるんで、はい、ただこれを送る場合最後にあの体調には気をつけてくださいこう一文つけてくださいね、はい、じゃないと声優のラジオのリスナーじゃないってバレちゃうはい、ラストメッセージのコーナーでした。